Glory Herald.
はい、イラストレーターの高田武史です。
大野正文です。
しごくんです。
ジュンオソンです。
しごくんって、
はい、
ダイエットみたいな
乾杯しましょう。
あ、乾杯
乾杯
乾杯してるんですか。
ダイエットですか、
はい、
してないんですよ
皆さん同じ会話を二度させてしまってい
やして、うん、あんまり意識して的にはしてないですけど
太ったことがないんじゃない
ですか、ね、うん、高校自分が一番太ってたから、
太ってた
っていうあれではないですけど、体重的には一番高校卒業したぐらい、浪人生時代が一番。
それ何、今何キロです
か。今は52とかそれぐらいかな。
え、身長は
171ぐらい。
うわ、
痩せてる。
痩せてます、
うん、でなんか個展の時に測ったら、なんかすごい忙しい時に測ったら、なんか51キロぐらいで、
なんか、
すごいなんか、多分一番、ここ数年で一番こう低い数値を叩き出しました。
散歩とか運動はしてるんですか。
全然しない。
でもやっぱ太らない人っているよね。
多分ね、食はそんなに量食べないから、
ご飯一膳。
ご飯一膳、そんなに普通よりちょい少なめぐらいのご飯の量。
仏壇に捧げるぐらい。
仏壇に捧げる。仏前飯ぐらい。
それで朝昼晩。
そう、朝昼晩。でおやつは結構食べますけど。
おやつ
はね、なんだ、まあでもアイスとか、夏とは結構アイスとかかき氷とかで、まあ、チョコとかもちょいちょい。
なんかおすすめのあります。
あ、でも昨日買ってね、なんだっけな、咲山チョコジロっていう
チョコレート
のサクサクした、なんかあのコアラのマーチっぽい味かな、味あのサクサクしたのとチョコレートコーティングみたいな、キャラクターがね結構可愛くて、なんかその応募するとキャラクターのキーホルダーがもらえるから、それもらおう
それ狙ってるんですよ。それどうしたらまた応募できる。
でなんか 2点貯めて送れば抽選で、だからもう1回買えば、
あんまり
中学園がハードルが高く
なんかダジャレが書いてあるんですよ、なんか、なんかよっこらちょとか、なんかそういうチョコレートに書きたダジャレがそのお菓子に書いてある、
一個一個に
一個一個
で、
それは勝手に
咲山チョコジロー、
チョコジロ
いくら
大体100円程度です
。100
気にします。
30とか引けるかな。
じゃあやめとこうみた
いな。気になる。
あとメイトーのアイスなんですけど、メイトーのから出てるなんかなんだろう、あのピノの外側にこうちょっとアーモンドとかをまぶしたようなやつのが出てて、それが美味しかったですね。最近食べたアイスの、は
い、
アイスで値段も
ちっちゃい、
まあ、それぞれなんか袋に入ってる 6個入りなんですけど、まあ、値段もそんな高くない。
僕のハマってるの
何ですか。
あの業務スーパーってあるの近くないですか。
業務スーパーあんまりないかな。
見たことはある。
あの緑の、
うん、
笹塚にあるんですけど、あの安田ヨーグルトってあるじゃないですか。
うん、ああ、なんかあったかも。
野菜ヨーグルトってあのよく、まあ、あの濃厚な青いヨーグルトドリンクがあるんですよ、
うん、
でライフとかだとこのぐらいの大きさのがあって、うん、このぐらいってなんだろうな、150とかグラム、ミリリットルぐらいの、こうちょっとこうよく、まあ、ヤクルジョアぐらいの大きさですよ、ね、それを5つぐらい入ってて500円ぐらいするんですよ。あ、4つか、4つで500円ぐらいするんですよ、
うん、
安田ヨーグルトの。ただ業務用スーパーで 安田じゃないな、安田じゃないんだけど同じようなのが売ってるんですよ、これ300円で売ってるんですよ。
お
ー、なんだったかな、ちょっとね、それはね5個で300円で、本数も増えてる、あ5個
1個当たりの単価はさらに安い、
そうだ、60円くらいだ。
沼津さんはその味とかよりもそのお得感がやっぱり
違う、
お得感が美味しさを、
しかもうまいんですよ、
安田よりも
安田と同等なんです、
あしかもうまいってことで、一応まあ基本的にはそのやっぱお得ありきじゃないですか、
ね、お得が美味しいですね、
何事においても、
いやでも質は大事
です、3個質もちょっとクオリティが少し低かったとしても、まあ、お得ソースが乗っかることによって上になる、
いや大事、やっぱね質が悪いと
思うそのね2つ
あるの、2つか質をクリアしててさらにそれがすごいねおすすめなんですけど、業務スーパーにを近くにない人には全然わからないあれだなと思って、
近くないな、はい、
そっか、あと笹塚ボールってあるじゃないですか、笹塚ボール、まあ、笹塚にあると笹塚本当にもう地域限定なんですけど、笹塚ボールのカフェがうまい、
カフェがうまい、
カフェとかのランチが普通にお得っていう、
サンガボールの中にある
そうです、ね、
あのちょっと食べれる、
食べれる、まあ、カフェがあってカフェっていうかなんかおしゃれなところがちゃんと入ってるんですよ、おしゃれなところがプロデューサーみたいな人がちゃんとしてて、そういうことを原宿でカフェとかやってるような人が、
あでも味もそこそこ美味しくて、
そうです、味もちゃんとしてて、こういうバーがあるじゃないですか、サタポバーガーとかあるんですけど、それが830円で食べれます、男子は。微妙だけど、ドリンク付きで。
沼田さんってお小遣い制なのか。
いや、お小遣い制じゃない。
家にお金を入れて、あとは、
そうそうそう、
自由。
自由とか、貯金を渡す、貯金フォルム貯金しといてね、みたいな。
貯金は貯金で、貯金の方。あどうだったの、あの含まれの払ってるお金含まれ
あ
それとは別に、ね、あのなんだいろいろ保険料は別で払う、
またなんか生活費プラス貯金も渡してる、
生活費と貯金はお互い別でやってる、まあ、いいことかも別でやってる、
そっかそっか、奥さんも働いてる、
ただ基本的にランチは自炊をしないっていうルール、自炊をしない、あんまり
家で食べない
と、家で食べない、夜は家で作るけど、外に出るようにはしてて、
雨でも
雨だと頑張るか近くのところで行くっていう、
あ頑張るってな
頑張るから雨出たくないから、
あ
食べない
と、いや出る、頑張って出る、
あ頑張って出るか、まあ、すごく近まれそうな時間、
それが、ね、すごく、いや妻からそこの笹塚ボールはいいよって言われて、どうせなんかとホットスナックとかが置いてある程度でしょと思ったら、全然うまくてコーヒーついて、普通の飯も出てくるんですよ、いわゆる中華とか、エビトロ丼みたいなとかも出てきたり
して、ボーリングをしながら食べれるんですか、
ボーリングをしながら、簡単なものは食べれるかもしれないけど、食べれないかもしれない、
じゃあそこで食べる用の場所で食べる。
ファミレスとか行きますか、
あんまり近くにないんだよな、
そう子供がいると俺はさファミレス嫌いなんですよ、うん、安くてもなんか、
はい
体の調子が悪くなるから、
めっちゃ繊細、
まあ悪くならないですか、ガストとかデニーズとか、
沼田さんが調子悪い、
なんかあんま塩分強すぎるからあんま嫌だな
って、いや、まあ、塩分はね強いっちゃ強いけど
敏感ですね、
僕全然平気だな、
まあ、気にしたことないけど、
ちょっとサイゼリア行きます、
うん、だから子供がいるともう好きじゃないですか、ファミレス、うん、おまけとか
こっちも楽じゃないですか、
楽だ
し多少可愛いでもね、平気だし、
だからファミレスちょいちょい行くんですよ、うん、ファミレスね、まあファミレス嫌だなと思って、
なんかそういう部分じゃないですか、なんかセレブぶります
ね、セレブぶるっていうかそこがね、そうどうみんなどうしてるのかな、ファミレスと
ファミレスと
折り合いを
どうつけてるか、
そうそう、折り合いみんなどうしてるのかなって、
普通に行きますよ、
普通に、いや行くよ、行くけど
塩分強いなと
思って塩分強いなと思って
あれってでもやっぱり塩分があれぐらいの方が受けがいいってことですよね、
でしょうね、
僕もやっぱり塩分ちょっと強い、もうちょっと薄味でいいのになと思って食べるけど、
子供にはそういう人は、
ああ多いっすよね、
それがもう当たり前に生きてきたらそういう頭がなかったけど、塩分が強い、
塩分強い、喉乾く
の、だから
体があったかくなる、あったかくなるっていうか、なんか
そんなに
だるくなるっていうのがあって、ファミレスみんなどうしてるのかなと思って、
今馬さんの場合はファミレスに金代わりにクーポンを使ってランチに、
いやでも最近クーポン使えないところが多いから、まあ、適当に、まあ、高いから払ってるしたりするよ。
ランチに、まあ、外出るって結構金かかりますね。
だからまあ1000円アンダーに、
そういうルールを課してね。まあ、でもそれでも2人で3人で3000円。3000円いかないにしても2000円ぐらいでしょ。
2人で、ああ。うん、おのおの払うから、
違う財布で、
あ、家族のあれは、あら夜はそうだよ、夜は3000円とか4000円とか、
夜も1000円ルール、
いや、それはあんまり関係ないけど、大体でも1000円程度じゃない、1200円とか。
何か分からない、デニーズ高い、夜だって、
ランチはまだ安い、
デニーズは高いですね、
デニーズ高いよ、
デニーズ高い、
だって高級な部類、
そう、
ロイヤルホスト、デニーズ、ガスト、サイゼリア、価格帯でいうと
ジョナサン、
ジョナサンも今
高い、ジョナ
サン高い、高いですか、いや、あんまり行ったことない
の、ジョナサン、ジョナサン、ガストの上、デニーズよりちょっと安いぐらい、
デニーズって高い割に選ぶものがないじゃないですか、なんかあんまり美味しくないんだよな、
デニーズの仕事来ないですよ、
ああ美味しい、
一応
だから、ね、比較的だから娘が好きだからデニーズはよく行くんだけど、選びようがないなと思って、
そうかな、でもあんまあっても困るっていう、
わかる、うん、なんかもうね、年のせいかメニュー見るじゃないですか、ファミレス、なんかね、そのハンバーグ系がね、全部同じに見えるんです
よ、そう、
あ、違いが似てるじゃないですか、
違いが
コロ君
違いがよくはパッと見分かんないし、こうなんかもう しっかり見ようっていう気も起きないっていうか、
4つぐらい進化だと分かんなかった、
そうそう、分かんない、分かんない、
しかもこの鉄板に乗ってるかワンプレートかでまたちょっと違ったりですね、
そう、
分かる、でそんなったらもう限られてる方がいいですよね、
もう4択ぐらいの方がいいです
、ココスってハンバーガー2つぐらいあるんですよ、平べったいハンバーガーと、
あ、2種類ある、
2種類あるハンバーガー、
ふくらはぎ肉っていうのとハンバーガー、
うん、そう、なんか形成肉、なんかこう公式って何だろう、はいはい
はい、あ、それが多分形成
肉、
アメリカンなのと日本っぽい感じ、
日本っぽい、
はいはい、ふっくらした、
四角いやつ、
ココスのあのあれ、あの四角いやつは牛肉だけのハンバーガー、
そう、俺最初ステーキかと思ったらさ、あ、これハンバーグじゃんと思って、それだけ
今あれ無性に食べたくなって、
あ、ココスもでもね、なんかあんま行かないんだよ、ココスはでもドリンクバーガーで
ちょっとステーキココスじゃない、
あんまない、
でもあれあれはびっくりドンキーって行かない、
いや行かないな、
うち近くないんだよな、実家の
近く潰れたんだよな、大好きだったけど、
びっくりドンキーめちゃくちゃコスパいいですよ、
そうなの、
大好き、
そうなんだ、カレーが食べ放題なん
だ、そうなんだ、
カレーが食べ放題、
カレーが食べ放題なんだ、
すごいね、
だからね、ライスもおかわりし放題なんで、子供連れてったらただの、ただも同然なんだ。子供金かかんないんで、ご飯とカレーをひたすら食べさせるんです
よ。ご飯とカレーなんて大好き
だし、大好きだし、で大人は普通にあのハンバーグ食って、大体2人分の料金で、うち4人、この2人4人なんですけど、4人分が2人ぐらいです。
フルセコアイデアですね。
そうそうそう。クリさん、ビッグボーイはかなりおすすめ。
ビッグボーイね。
ビッグボーイ、ビッグボーイ
ビッグボーイ、それなさす
ない
な。
ビッグボーイ、
ビッグボーイってなんかキャラクター、アメリカのキャラクター
がいる。
ビッグボーイはもうちょっと価格がね、ビックリドンキーってさ、もうちょっと安い。
あ、そうそうそう、ちょっと
高め。皿が、木の皿みたいなね。
そうそうそう、サラダバーとか、フーフーバーとかあって、日本部取り放題なんですけど、カレーもあるんですよ。
ああ、ね、それはあれだよ、ステーキガスト方式だよ。ステーキガストはうまい。
いわゆるステーキガスト。
肉がうまい。
まあ普通なんだけど、サラダバーが選べて、大体でも1000円だから、デニーズよりステーキが食べれる、同じ値段で。
なんかめちゃめちゃ行ってんじゃないです
か。最近ステーキガストは、
行き過ぎて何だって言うんで、
さっきなんかファミレス嫌いとか言って
た。嫌い、
めちゃめちゃ行ってんじゃないです
か。嫌いなんだけど、まあ週1とかに子供にせがまれて行くみたいなね。嫌だなと思いながら、保育園とかで金曜日とかになると、あのみんながちょっと一緒に行こうみたいなになるわけだから、自分の意思じゃなくて
他の家族
と一緒に行くみたいな、
そういうのがあるんだ。
そういうのがあったりすると、もう嫌だなと、嫌だなっていうか、なんか、あ
それ沼津さんも行くんですか。
いや俺は行かない。
行かない、
行かないんだ。
行かないっていうか、大体金曜日だとなんかどっか違うとこ飲み行っちゃったりとか。
まあ、奥さんに任せて、奥さんに任せて、
そうそう、奥さんが迎えに来たりとかっていうことで。
じゃあなんで嫌だなと思う。
たまに あの父も来いって言われるから行くけど、それがね、ちょっと嫌だなって、嫌だなっていうか、まあ遠く来いなと思って。でも子連れだからファミレスとかによく行くことになりますよって話。
確かにね、僕全然 OK だな、たまにだったら。
たまにのね、限度をちょっと超える時があるんで。
やっぱあの、いろいろ選べるっていうワクワク感はね、楽しいな。めっちゃ選ぶ、いろいろある。
あの、見たね、アイスもね、大体セットもあってみたいなことになっちゃったら、みんなの意見って合わないじゃないですか。
そうね、
家族で、今の人みたいなので飛び出ていっちゃえば、知り合いかしら食べたいものがあるよね。だよな、和食、洋食のとか。
でも僕、あの、フードコート、
あ
ーフードコートが、あのね、いや、そのシステム別に嫌いじゃないけど、あの、鳥の環境がすごい嫌で、混んでる時のね、なんかもうみんなこううろうろうろしてて、ちょっとお前そんな人がいると隣で待ってて、
こう待たれるの嫌だよね。
待たれるのも嫌だし、待つのも何これっていう感じ。
こう、どこが開かないかみたいな。
で、あれ、ズーズーしいやつ、僕らも全然。もうすげえ嫌だと思って、俺。
確かに、それは。
なんかもう、並んでて、なんか並んで最初の人から選べるっていうシステムだったらいいけど、なんかこうずうずうしいやつが勝つみたいなことだね。すげえ嫌なんだよな。なんかイライラした。
の駅前にもあるんですよ、そういうフードコートのある場所があって、そこ、まあ一応そこの、まあ、スーパーとか、あの中に入ってるお店で買ったものを、あのそこで食べていいって場所なんですけど、なんかね、ほんとお茶だけ買って、あともうなんかずっとなんか4席ある、なんか4人掛けのところで人、おばあさんが1人座って、ずっと塗り絵をしてるおばあさんがいるんですよ。
あ、そこでも至極行けるんちゃいます。そこいいですかって、
あそこにおばあさん、
そうそうそう、
一緒に塗りましょうか、お手伝いしましょうか。すごいこだわってる人みたいで、塗り絵に。なんか他のおばあさんに話しかけないですけど、なんかね、これはなんか多分あの100均で売ってるのよとかっていう、
全て100均で揃えるみたいな。
こだわってる割には100均
だ。そうそう、こだわってる 多分100均で買っていったやつも片っ端から多分午前中フルに使ってずっと塗ってるんでしょ。
楽しんでますね。
でもなんかね、特に
やっぱその辺は混んでるんですか、常に。
あのね、だんだんね、あのやっぱお昼になるにつれて混んでくるんですよ。はいはい、それなんか混んできて、あのなんかね、親子連れとかで座りたいなって、はいはいはい、あの探してる人がいんだけども、おばあさん全くその気にせずにずっとこう塗り絵やってたりするから
集中力がすごい。
まあでも一人なんですよ、
私は。そう、一人。
いや、あのフードコートもね。でもハワイ行った時もフードコートアラモアナセンターとかあるじゃないですか。全然混んでないんですよ。何なんだろう、あのこの違いって。キャパシティに対する場所が狭いのか。
そうじゃないですかね。
なのかな、
広さが圧倒的な面積みたいな。
すごい心が癒やしい気分になってくるっていうか、あの取り合いしてると。あの高速道路のサービスエリアもそうなんだけど、ただサービスエリアは外で食べるっていう選択肢があるんですね。最悪、はい、もういいってなって。
わかる、僕も嫌いです。フードコート自体が嫌いです。
なんで塩分が濃い。
塩分濃い、いくしかないから
。なんでその塩分塩分めっちゃ好きそうなの、
全然、全然あれですよ。
塩分でできてる。
ほぼ。肌の 60% が塩分。
僕の 60% は炭酸水でできてますから
。絶対水に置いたら浮くじゃない
ですか。そうだから、そうダイエットの話に戻るけど、僕そのハワイに来る前、2ヶ月前ぐらいからちょっとダイエットしようと思って、なんか一時期ね、なんか年取ると太りも減りもしないって言うじゃないですか。あ、うん、その上下がしづらくなるって言って、あ、そのゾーンで来たなと思って、めちゃくちゃ食べてたんですよ、うん、夜ご飯食べたい時1合とか全部食べたりとか。でもご飯が好きだから、もうとにかくもうめっちゃいっぱいって食べてたら、やっぱちょっと増えてきて、あ、これやばいなと思って、ハワイに向けてダイエットしようと思って、奥さんがやってたなんか代替ダイエットって言って、あの昼か夜かのどっちかをドリンクで終わらせるみたいな。
スムージーみたいな。
なんかね、粉状のやつを水で割って、
で、それは私それとの代替と。
お昼を
アスリートみたいな。
でもその代わり別に夜好きに食べていいんですよ、片方は。
まあ、片方はがっつり食べ
て、アホテイに食べるのあれだけど、普通に何定食食べてもいいし、これいいかもってなって。これもやるって、やらして、あの、もらってやって、3、4キロはしたかったな。
そんなに
3キロぐらいはしたか
ったな。どんぐらい近い？
でも2ヶ月ぐらいで。
2ヶ月ぐらい。
でも無理してないから。
ストレスもたまらない。
ストレスも別に、まあ昼、しかも昼はまあ、あ、お腹空いたなと思っても、まあ仕事してるから、なんか終わるし、夜は普通に食べれるから。
朝は
別に何も気にせず、まあ食パンとか。
昼だけと。
昼だけ。一日のどれかをそれに置き換えるだけで、昼普通に食べたら800カロリーとか取るわけじゃないですか。それが200ぐらいになるから、それが。に変わるから、必然的に減っていくみたいな。
何味ですか？
あのね、それを買うやつは12食種類ぐらいで、ココアとかバナナとか、ストロベリーとかロイヤルミルクティーとか。抹茶とかあって、だから一応飽きないようになったわけで、
一時期マイクロダイエットとかってやったし、
マイクロダイエット、
それもなんか飲むやつ知らない
ですか？なんかそういう名前、
なんか名前は聞いたことあるんです
よ、みたいなやつですかね。それもなんかいろんな味があった気がする
。ああ、じゃあそれかも、そういうやつかも。
それいくらなん
ですか？でもね、結構高いですよ。一食多分3円100円その
計算すると、
モデルとかが多分使ってるあれですか、
なのかな。なんかだから栄養素もあってカロリーがない、あんまりないドリンクみたいな。
それでもお腹はそれなりに満たされる。それ
いや
すぐお腹空いちゃうんですか？うん、ごまかし
でも昼ってやっぱ食べると僕眠くなったのは、やっぱ食べないと
昼眠くなる、
眠くならないです。やっぱ食べないと炭水化物取らないと。
なるほど、
そうか。でまだ一応続いてるというか、
すごい、
収まりますもん。
月曜断食でいいです。あ、ごめんなさい。
あ、なんか言ってましたね。
月曜断食。
それ誰だっけ、月曜断食。
松山さん
だから。松山さん。なんか聞いたなと思ったらラジオで聞いたんです。
月曜だけ。
月曜日だけ、いや、まあそう、何も食べない。
一切肉じゃない。
あ、そう。詳しく勝山さんのあれで。僕はなんか適当な情報。で、まあ、あとは美食って、なんだろう。あ、
少しだけ食べるみたいな。
みたいな、ちょっと回復食みたいな感じして、土日は、あれ土日は好きなの食べてみたいな。っていう。そう、ちょっとその月曜日は焦点合わせて、あとはちょっと徐々に食べていくみたいな。食べてもいいです。でもなんか、ご飯は食べちゃダメ。
あ
ハウもいい。炭水化物がやっぱり、あんまり分かるわ。
炭水化物食べなきゃやっぱ痩せるよね、絶対。どうやったって。
まあ確かに。でも僕も、
僕の知り合いももうまあ普通にダイエットしてて、やっぱね、数1ヶ月に1回とか、そういう単位でめっちゃ食べなきゃいけないっていうのがあるので、その減っていくのがだんだん止まる。
あ
もう体慣れすぎちゃって、そこでまた爆食いすると、あまたカロリー取るから減らしても大丈夫だっていう、なんか、つい起爆剤みたいなのが入って
きて、なるほどね、
多分月曜断食ってのは、それを多分繰り返すっていう。
なるほど、
そうか、あの渋谷区のちょっと太りすぎの時にあの指導が入るんですよ。タニタの人から来て、体重計とこうメジャーとあとなんか万歩計みたいなのもらって。で毎回電話が来るんですよ。毎月1回。
あ、毎月ね、なん
かどうですかって。
めっちゃ目つけられて
る。ええ、あのそういう風な、だからちょっとほら、そうするあの健康な人を増やすことによって、
医療費を抑えるみたいな。
医療費を抑えるみたいな。まあまあ引っかかっちゃったよ。だからもうやったラッキー、体重計もらえたよみたいな。タニタのデジタルのみたいな。思いながらも
あそれ引っかかったからもらえたの。
そうそう引っかかった、
引っかかったのがいいじ
ゃん。わざと引っかか
ったね。わざとじゃないけど、ね、でも40代とか
あり得るな。柴田さんの場合あり得るな。
連れてこ
ー。俺もなんで妻呼ばれないの、俺の来てんのみたいなことですから、なんかそういうことらしくて、でもなんかね、それが終わって、じゃあ来年ももしかしたらお世話になるかもしれませんねって言ったら、来年はちょっと渋谷区さんとはちょっと契約が切れてしまって、ちょっと寂しくなったんで、また違うところがなんか、民間が入るのかなっていうのはあるけど、
まあ、なんかもらえるんですか、また来年。
また来年ももらえるのかな。でもね、ご飯を。
でもさ、接待してる人がもらえるって、なんか納得いかないね。
納得いかない。
真面目な人がもらえなくてさ。
なぜ引くおうとするのか。
そう。で、ないですか、そういうの。あそこまで引っかからない。
いや、うちに何も引っかからないかな。
そうですね。
あんだけ自転車で移動してるのに近かったんです
か。いやだって食ってたから、でもね、ご飯1年にしたらある程度3キロぐらい下がったのよ。
あおかわりしないようにして
炭水化物、
炭水化物そうそうそうっていうのをねやってて、それ以降下がんないからどうしたら痩せるかなってありました。モノ君なんかやってるんですよ、キャンプ。モノ君も痩せてるよね、スポーツやってる。
やってないです。
食が細い
ですよ。そうですね、そんなに乗ってます。上脱ぎではない
んで。でもイライトレーダーとやってるとやっぱ食べるのが楽しみっていうか。
わかる、
ね、
なんか今楽しみなんですか、一日の。
なんだろう、楽しみ本当に。前はなんか映画とかだったら楽しみしないけど、全然見に行けなくなっちゃったりとかして、時間がなくて。
何が倒れる
ないな、楽しみな。
カメラを止めるのはどうですか。
見てないんですよ。
見てない。あ、見ました。
見ました、見ました。
いや、普通に面白かったです。ただなんかあの、なんだろう、僕あの映画を一時期大学生時代映画監督目指してて、なんかああいうなんかカメラを止めるなみたいなこう大成功というか、 あの、ね、本当に自主映画みたいなのがドーンと当たるっていうのは、なんかこう自分が夢見ていたなんか光景というか、なんかなんで自分じゃ ないんだろうみたいなのはちょっと あって、
ああそう嫉妬みたいな、
中国でもそういうのあるんですね。
そうそ そうすごい あります。だから本当に自分がその映画を目指してる時とかにそういうの見ちゃったらもう。やりきれないっていうか、もう歯ぎしりしてもうちくしょうってなんかなってたと思いますよ。
あれさ、うん、いや俺見てないんだけど、あの元ネタになったっていうパクったみたいなあるじゃないですか。あそれの元ネタになってるようなああいう流れになってる演劇っていうのがシベリア小説とかあったんですよ。あれ、うん、演劇で。うんらしいんですよ。なんかそれを調べてたら、はいはい、どういう系なのかなと思ったらシベリア商業鉄道って書いてあるんですけど、あそうなんだと思ったら、それでその後に今その演劇みたいな、そのなんかパッケージでそういうのを原作みたいなのをやってるって、だからあそうかと思って、なんだろうな、演劇がああいうふうにうまくやって評価されてっていうのはなんかこう何を言おうとしたか。
あれでもああいうなんか要はそのなんていうのか、映画を映画とかまあ舞台とか裏側のとかの なんだろう、舞台裏みたいなのを扱ってるようなやつ話っていうのは結構まあたくさんあるっちゃあるけど、まあそれをまあ本当に一番うまく、本当まだみんな無名っていうのも構想して。本当にうまくいったんですよ、いろいろ。多分あの宣伝の方法もすごいうまかったと思うし、そういろいろなあのなんか作り手の努力とかそういうのが
この間うまく回る。そういう話した時に、だから事情通みたいな人もさ、なんかあれはもうわざと単館上映から始めたとかいう人いたけど、もう売れるって分かってたからあえてそこからやって。
あそういう
口コミで
人
を爆発させようみたいな、面白い、絶対売れるって分かってたからみたいな、まあ、どこまでもいいか分かんないけど、
あれだって、コタローもジャスティン・ビーバーにお金を払って、
本当に
っていう噂もあり
ましたね。ジャスティン・ビーバーにもし払うとしたら、莫大な額
だよ、莫大だから、
広告費、
そうそうそう、下手な広告打つより、ジャスティン・ビーバーに取材を貸せれば。
でもそこだけど、奥とかいるんじゃないの、そうそうそう、あの人に。
返しはできてる。
とかできてるでしょ。いや、だから、
やってくれるの、ジャスティン・ビーバー1億もらえば。仮に1億だとして、うん、お金も払えば。
出所は言えないけど、なんかそういう噂は。
出所言えない。
そういう話だね、みんな楽しいだから。
そうそう。出す人。
都民が税金から払われてるかもしれない。だってあの小池いいことコラボしてたでしょ。聞こえた。
それはそれですごいよ。そんな不確かなものに
そこまで見込んで。
なんだわかんないけど、ほらお金を。多少払うから、まあ、100万とか、ね、1億円かかる、1000万払うけど、この映像を見てくれ、あとはビーバーに任せるよみたいなことかもしれないですよね。1億は払わないかもしれないけど、ある程度、
ゲートするかしないかも任せると
。任せると。
それもリスクすぎるでしょ、
リスクすぎる。それ
はなかったらね。
確かに。
まあ、ちょっとマイズのもんだな。
マイズかな。
そうそう。あ、じゃあネットフリックスとかも入ってないですか？
アマゾン
プライム。アマゾンプライム。そうだから僕はその毎晩ロードオブゲームオブストローンズっていう海外ドラマを見て少しでも見て寝るっていうのが
楽しみ。ちゃんとそういう時間を作ってる。
見たいから見るんだけど。
どういう内容なんです
か？ゲームオブストローンズ要は RPG の世界を実写版みたいな。まあ王座をみんなで争って取る王の座を。っていう一言で言えばそういう話なんだけど、めちゃくちゃ面白い。まずその RPG の世界が実写の鎧とかもねめっちゃかっこいい。ああ、ああいう鎧ってこういう実写にするとこうなんだみたいな。 世に数本しかない剣はその魔物を唯一倒せるとか。
あとさ、そんなファンタジーとかあんまり好きそうなイメージなかったけど。
いやでもね、ファンタジー要素は多少あるけど、基本はその戦略とか、王様をこっそり殺して自分が王になるとか、それを見てたやつがいてこうするとか。
それって主人公がいるんですか、それとも
何人か。でもなんとなくのいる。でも基本的にはいろんなところでそれぞれ王座を狙ってる人たちが動いてて、それがだんだんだんだん収束してってぶつかるっていう。これもね、言葉にしづらいんだけどね、僕も最初は、まあ面白いって言っても見てたんだけど、めっちゃ面白かった。ウォーキングデッド、まあめちゃくちゃ人気あるドラマだけど、ウォーキングデッドとかと同じレベルか、それ以上かもしれない。
そう
だ、すごい、もうなんかお金のかけ方がもう映画、毎回映画みたいなレベルだ
から、ね、今ね、ドラマの方がお金かけてる、
ね、海外ドラマ。
え、何話あるんですか、ゲームオブスローン。
ゲームオブスローンはシーズン6。
長さだけやるん
だよ。いや、ね、分かる、うん、僕もそういうタイプだから分かるけど、一回見出して面白いと思ったらシーズン6までしかないことを嘆くと思ってもっと見たいとか10ぐらいまで
終わらないでって。
もう完結したんですか。
いや、これ、いやまだね、だシーズン7が今レンタル中で、僕はもう無料のシーズン6まで全部見ちゃったから、
なるほど、
今はウォーキングデッドのシーズン8を見出してるから。
そうか。
じゃあその仕事結構ね、ギリギリ1時とか12時まで行ってるから、そういうのを1個挟んで寝るみたいな。
なるほど、いいですね。なんかその生きる風が止まってるわけですね。
そう そうだから寝れ見れない時はすごいイライラしてる。見れないじゃん。
ゲームオブスローンに売り込みをすればいいの、イラストを描く。
そんな日本の
いやでもほら、
島国のイラストで
世界で活躍してるじゃないです
か。いやいやいや、ね、僕やってて分かりますけど、アメリカはアメリカの国以外のことは見てない。
へ
え、多分自分の中で完結できるから全く興味がない。
島国のイラストで興味ない
もん。ヨーロッパはね、そうでもなくて結構ね面白そうな人も自分たちの国以外にも探すけど、アメリカはないね。
そうなん
だ。だっていっぱいいるわけだもん、ね、
確かに。
わざわざ日本人を採用する必要がないというか。なんかあります、なんかあります、一日の
一日のうちにこれをやって
とか、それを楽しみにご飯とか。
なんですかね、
まあでもそう出れな出てないからね、まあ、ご飯かそれこそそういう海外ドラマとか。
まあでもアニメは僕結構見てるんで。
アニメ
どういうアニメ。
いやもうコメディーから割とその真面目なアニメと、
萌え系っていうか普通のアニメっぽい。
萌え系はあんまり見ない
です、まあ、萌え系までいかなくても普通。あの日見た花の名前僕はなんたらとかっていう感じのもあり。
まあ見ますよ、通して。絵が嫌いだとあんまり見ないけど、スタインズゲートは面白かったです
よ。でも名前は聞いたことある、
まあ、
私も面白いって聞いたことある。一言であらすじを言うと、
一言で言うと、タイムトラベル系です。ただヒロインが2人いるんです。ツンデレとちょっとほんわかしてる金沢寛さんの声やってるやつとがいるんですよ。でどっちかが死ぬ運命になるんですよ。どっちかを選ぶとどっちかは死ぬの。でまあそれを選ぶっていう、まあもともとゲームなんです。なんかパソコンのゲームなのかな、まあ普通にコンシューマーゲームも出てるんだけど、それでそれがそのツンデレがまあツンデレの方が死んじゃうんですよ、ネタバレすると。でまた今度助けに行くっていう、助けるっていうか、まあ、死んだ世界でまた もがくっていう、そのもがくっていうかな、なんかそういうのがあって、まあ、とにかくよくできてる。で、周りのこうボブだった人が実はなんかすごい特殊工作員だったりとか、
あ
なんか周りが全部なんかよくできた。
実は意味が何ゲート？
シュタインズゲート。それはアマゾンプライムでも見れます。あ、見れるかな。
見てみようかな。
見れますか。それは面白いな。だフェイトってあるじゃないですか。フェイト、フェイトゼロ。
フェイトゼロ、なんか聞いたことある。
ゲームとかでも流行ってますけど、あれも面白いです。ちゃんと見る。いろいろシリーズがあるんですけど、あれもちょっと俺も嫌い、好き嫌いしないで見てみようと思ったら、結構あこういう内容かと思って、面白いなと思って。まあちょっとスタインズゲートより入りづらいかなって感じですけど。あとゴールデンカムイとかすごい面白いですよ。
あれもアニメになってるんでしょ。
アニメになって、アニメから僕も入ってて、2期になって、
全然見れてないな。
意外とね、好き嫌いしないことだと面白い。
なんかでもそういう、なんだろう、日々の楽しみとか、そういうのがなんか全然できてないせいか、なんかその個展をやるときになって、なんか全然なんかテンションが上がらない、モチベーションが上がらないっていうか、なんか何を描、まあ、いたらまあ絵はできるから、何描いてもいいっちゃいいんだけど、なんか気持ちがこう全然こうエンジンかかってこないっていうか、そこまではなんか、とりあえずこう、なんかね、始まる、もうすぐ始まるってなれば、だんだんこう、やる気が出てくるみたいな。今回、この前の個展の時は全然、なんか本当直前までこう、何描いたらいいのかなみたいな。
でも相当量あったじゃないですか。
まあ、とりあえずもうなんか
量でごまかす、
量でごまかすみたいな感じで、もうたくさん、まあ
中国の作品ってあれはどうやって描いてるんです
か。どうやって描いて
る。いやいや、割とそのなんか世界観があるじゃないですか。
なんかそう言われること多いけど、なんかその世界観そんな意識しないけど、
なんとなくパパパーとできちゃうって感じだった。それともなんか計算してここに、
計算は全然してなくて、まあなんか描き始めてなんか絵になっていくっていうのが多
い。なんかそう、なんつったら、シュールな世界だったり、まあ、そのありえない風景画じゃないじゃないですか。ちょっとこういろいろ、
まあね、
なんか世界観があるというか、あれはどうやったら、どういう生活を送るとしまくみたいな絵を描けるのかな。
いやいやいや、あれは別になんか苦し紛れでしょ、なんか描いてみるなんかもっとね、なんだろう、単純に 絵だけのなんかなんだろう、まあ、コップならコップだけ描いて、それだけですごい絵としていい絵を描ける人は描けるじゃないですか。なんか自分はそれがなんかできないから、何かしら付け足しというか、なんか、まあ、ネタっていうほどネタじゃないけど、なんか何かしら盛り込んでいかないと、なんかこう自信がないんでしょうね、自分の絵に対して。
なんとなく言ってる、
面白い要素というか、何かしらの飾り付けみたいなのを入れていかないと、それなりにこうなんか自信がない、見てもらう自信がない
というか。なるほど。ジオウソさんの場合はどうですか。絵を描くにあたって、
はい、
こうなんかこう、なんか参考にしてるものがあるのか、それともこう、もうイメージがバーンと出て、あこれはいいんでしょうみたいな。
いやでも参考にしてるものあるかな。なんかいろいろ雑誌とか、
なんか結構雑誌とか構図決まってますもんね。
かなりね見ますね。こういろいろこういろいろ見て、ああこの感じで行こうかなって。
なるほど。
ゼロから出るってことはまずないかな。 はいはいはいはい、
あれはタイトルでリンクって書いてある、
はいはいはい、
そしたらテーマにな
るんです
ね、
はいはい、
そういうテーマ作りとかも、うん、最初5位
で、でもあれもね、そうテーマが大変で、そう展開できるようなテーマになんかないかなっていう、そのジーンとしてまとめるときに、なんか、まあ、テーマが1本取ってた方がいいなと思って、何がいいかなってすっげえ考えて、あれが出てきたみたいな。
いくつか何候補とか出てきて、例えばこの辺りに引
っ張ってきたのかな、そうですね、2、3個出てきて、やっぱこれかなみたいな感じで、あれにしたみたいな。でもそれがやっぱね、すごい疲れるから、あんまりね、古典ってやりたくないんだよね。その
わかるって言いましたね。てか、すごい膨大なエネルギーとこの思考と、だからそういうのをやって、あの、ね、古典っていうのができるんだなと思うと、
そうね、なんかもう、自分で表現したいものがあって、しょうがないって人は、もういいじゃん、すごく、
そうじゃない
な、そうじゃないが困るというか、別に古典って言われたもなみたいな、何がいいかなって言って、
古典をやる人って、その作品のクオリティというか、ね、作品の出てるわけじゃないですか、あれ、みんなどうやって書いてるんですか、みんなどういうふうに考えて、どういう生き方をしたら、ああいう絵を。
生き方、
そうそう、生活するとああいう絵が描けるから、
まあ、そういう、ね、それが塩分を取ったら
塩分を取る
沼田さんもそうだけど、多分イラストレーションでをビジネスにしていこうと思ったくるじゃないですか、絵柄的にも僕もそうだけど、そういう人はやっぱ困るんだと思う。もともと絵が好きでイラストレーターになるって入ってきた人は、なんか
そう
もうちょっと表現したいことがあるというか、
そうなんですよ、あ
だからやらなくていいんじゃないかなって思
って、お究極
そうだから僕あんまやんないんですよ、古典は。
わかる、今それがすごいわかる意見なんだ。
でも塩君はどっちですか、その2つ類あるとしたら、絵をビジネスとしてやっていこうと思った人なのか、絵が好きでイラストレーターなのか、
その辺のね、あれがね、なんかちょっと自分の中でね、なんかもやもやしてる、どっちにも割り切れてないところがあるから、なんか絵もその仕事によって全然違うし、なんか古典の絵もなんか、なんだろう、本当にこういう世界観でみたいなの別に決まってるわけじゃないから、もうやりながらなんとなく
すごいな。
それじゃあ例えば、うん、絵を納品しましたと、でそしたらクライアントがちょっとイメージが違うって言われちゃって、追加料金お支払いするんで、もう一枚描いてくれませんって言われたら、それはあいいよってなるけど、それとも、
まあ、めんどくさいけどやるお金もらえるんだったらやる、
じゃあまだやっぱビジネスの人かも、
そこはだから、あのそこまで自分の作品に自信がないから、なんかそのそうそうそう、これがダメだったらもうやらないよみたいなにはならないから、よっぽどな向こうの言ってることがとんちんかんなことになければ、
だから小山くんなんか、小山県はなんかね、クライアントになんかこう斜めの時のこっちの向こうの耳も描いてくれって言われて、それで揉めてもうその仕事降りるってなったっていう話をしてて、まあ、この人やっぱアーティストだなって、俺は全然直すけど納得いかない修正はどうしても曲げられないって言って、
意外とね、小山そういうところにこだわるっていうか、
そうすごいな、
これイラストはないですけど漫画でもうこういう書いたものをもう全然面白くないようにこうしてくれって言われて、で、あの広告漫画じゃなくて俺の名前として出すっていう漫画とかでって言われた場合、俺こんなつまんない漫画描く人って思われたくないなと思って、いろいろこう情報案をいろいろ出してなんとかそれは免れたっていうのはありますけど、イラストはないけど漫画でそのなんだろう、これクソつまんねえけどこれ出してくれって言った時は ちょっと、
まあね、漫画はね、さらにまた、ね、面白い話が面白いかどうかとかね。
そう、だからそれがブランドじゃないけど、この人こんなつまんない漫画に なるんだっていう場合は、
もうでもそれイラスト仕事と割り切ってやっちゃうけど、
あ、
それはなんかオチが弱いと思って言われ
る。オチが意味がわからないっていう漫画に、オチとかじゃなくて、あ、っていうシュールじゃなくて、なんかもうなんだろうな、そう、広告漫画でもなんでもないよ、っていうのはあって、まあまあまあそういうことはあって、イラストはないな。
修正費さえもらえればね。
修正費さえもらえれば
何の問題もない。
そんなにお金出してもらえるのはまだありがたいよ。こういうの
確かにそれはありますよね。ということでですね、
はい、最後の最後で、
はい、
なんかイラストの
話がやっとできましたね。
え、でも長かった、ね、
聞いて大丈夫、言って大丈夫なことでした、いろいろもろもろ言って大丈夫なことでした。
そうなりますよ。
そうですか、じゃあそういうことです、ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
リハビリヒルズ。